聖書箇所です。新約聖書ルカの福音書5章1節から11節です。お手元の聖書ですと後ろの方119ページ117ページですねの下の段からになります。司会者がお読みいたします。ルカの福音書5章1節から。さて群衆が神の言葉を聞こうとしてイエスに押し迫ってきたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立って、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちは船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つ、シモンの船に乗り、陸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろし、船から群衆を教え始められた。話が終わるとシモンに言われた。深みに漕ぎ出し、網を下ろして魚を取りなさい。するとシモンが答えた。先生、私たちは夜通し働きましたが、何一つ取れませんでした。でも、お言葉ですので、網を下ろしてみましょう。そしてその通りにすると、おびただしい数の魚が入り、網が破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに、助けに来てくれるよう合図した。彼らがやってきて魚を2艘の船いっぱいに引き上げたところ、両方とも沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏していった。主よ、私から離れてください、私は罪深い人間ですから。彼も一緒にいた者たちも皆自分たちが取った魚のことで驚いたのであった。シモンの仲間のゼベダイの子ヤコブとヨハネも同じであった。イエスはシモンに言われた。恐れることはない。今からのちあなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけるとすべてを捨ててイエスに従った。深みに漕ぎ出してと題して、八嶋安志郎先生にメッセージをしていただきます。よろしくお願いいたします。
おはようございます。今年度月に一度のご奉仕をさせていただく中で、今年度は4回目のご奉仕をさせていただきます。一言はじめにあたってお祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ、心から感謝をいたします。イエス様が私たちの罪のために十字架にかかり、よみがえってくださり、救いの道を開いてくださり、日々神の道からで生かしてくださっていることを心から感謝いたします。次し一週間の旅路を共に歩んでくださり、私たち一人一人をこの礼拝の場所へと導いてくださり、ありがとうございます。厳しい猛暑が続いております。豪雨の被害も出ております。この週末のようにあって多くの痛み苦しみがあります。その中でも主の救いのご計画導きは変わらず続いていることを感謝いたします。人としてあらゆる試練を通ってくださり、私たちの苦しみを知ってくださり、どうぞ同情してくださるイエス様、また常に共にいて助けてくださる聖霊なる神様がいてくださいますことを感謝いたします。あなたの御臨在、語りかけ、導きに気づく日々を歩ましめてくださいますようお願いいたします。キリストの体なる教会の交わりの中で、福音の豊かさ、神の国の豊かさをどうか味わわせてくださいますようにお願いいたします。猛暑の中にあり、私たちになお前進していく力をどうかお与えください。格別にやめる方、試練の中にある方に、主のお助け、確かなる導きがありますようにお願いいたします。 あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですとありますように、御言葉の戸が開くと光が差し、浅はかな者に悟りを与えますともありますように、私たちは御言葉を必要としています。どうかこのひととき、あなたご自身がお語りくださって、週の初めに私たちに必要な糧をお与えください。待ち望んで主イエスキリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。ルカによる福音書の5章が開かれてきました。ゲネサレ湖、これはガリラヤ湖の別名でありますが、その湖畔に群衆がイエス様の御言葉を聞こうとして押し寄せてきました。その最中でイエス様は漁師たちに目を向けられます。この仕事はシモン・ペテロをはじめとする漁師たちにとって生活に欠かせないものでありました。一日の仕事を終え疲れの中にいた、おそらくですがそんなには心地よくない疲れの中にいたのではないかと思われるシモン・ペテロたちに目を向けられます。イエス様は彼らが働くただ中に入ってこられて、船を少し漕ぎ出してもらい、御言葉を語られました。話が終わってからシモンに、深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいとの言葉をかけられます。シモンは、先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでしたと5節ですけれども、現状をイエス様に述べます。この夜通し働きましたがという言葉は、精一杯苦労しましたがという訳もあります。精一杯苦労したのに、こう魚が何一つ取れなかったわけです。先生、私たちは夜通し働きましたがという時のシモン・ペテロの気持ち、イエス様は何を言われるのですか、こんなに頑張っても取れなかったのに、といったような気持ちもあったかもしれません。一方で、この正直に何一つ取れなかったというふうに語るこの正直さも印象的であります。彼はその事実をごまかしたりすることなく、あまり芳しくはありませんでしたとか、十分な成果とは言えませんでしたとか、まあ、よくあるようなこう正直なようで何かこうずらしたりごまかしたりするような、そういうような表現をしてしまうわけではなかったのです。正直に現状を説明したのでした。その上で、でもお言葉ですので網を下ろしてみましょうと答えています。ここもですね、別の訳ではですね、網には何もかかりませんでした、でもあなたのお言葉を信じてもう一度網を下ろします、あなたのお言葉を信じてもう一度網を下ろしますと訳されます。成果がさっぱり出ていなかったのに、イエス様の言葉にシモンは従ったのでした。網を下ろしたのでした。なぜそんなことができたのでしょうか。この福音書のですね、記事の順番によりますと、4章の最後の方からですね、シモンの姑をイエス様が癒される話が出ております。そのようなこの御業をされたことや、イエス様と触れていく中でそのご人格、語られる言葉から来るイエス様への信頼もあったのではないかと思われます。私たちの日常生活では、懸命に頑張っても成果が出ないことがあります。シモンは漁師という働きで生活の糧を得ていましたが、私たちも生きていく上で欠かせない大切な働き、これこそ私にとって生きていくため、また神様のための働きなのだと取り組んでいて、こんなに頑張ったのに成果が芳しくないということがありえます。その状況でがっかりしたり、ひねくれたり、また自己憐憫に陥ってしまうこともありますし、あるいは自分の現実を直視することができないで、こうごまかしたり目を背けたり覆い隠したりしまうこともあり得ると思います。頑張ってるのに がっかりしたりため息が出てしまうような現実があったり、疲れの中でこう漁師たちが網を洗っていたような場面が私たちの歩みにもあり得ると思います。しかしそのような現実のただ中にイエス様がいてくださる、来てくださるというもう一つのこの大切な事実に気づかせていただきたいと思います。そのただ中でイエス様のお言葉を聞いていくことこそが私たちに次の一歩を踏み出す力を与えてくれるのです。私は大学2年生の時に信仰を持ちましたが、4年生の時にですね、台湾で行われた東アジア地区大会というこの KGK の仲間の団体がたくさん集まるですね、大会に参加をしました。私は受選後に教会や KGK で実にたくさんの奉仕をしていたのですが、うまくいくこともあればうまくいかない、自分がもっとこうあるべきだとかですね、もっとグループがもっとこうあるべきだと思っていながら、なかなかそうならない中で空回りしてしまったりがっかりしていました。こう自分が本当にこうできないな、無力だなと思ったり、おまけにですね、この国際大会というものに初めて参加したものですから、なかなか緊張やストレスもあってそれが増していく、そんな中にありました。大会の中日頃にですね、しばらく静まる時を持ちましょうという時間がありました。ぐったりと疲れてですね、何もできない自分の姿に打ちひしがれてうなだれて祈っていた時に、その大会を通して語られていた聖書公開はヨハネの福音書だったんですが、その公開の中で語られた一つの言葉、Follow me、 私についてきなさい、 Follow me という言葉だけがその祈りの中で浮かんできました。イエス様の語りかけであったことを思います。こう言われているように思いました。そうだろう、お前は何もできないだろうと、だから私はお前を救ったのだ、私についてきなさい。ああそうかと、イエス様についていくんだと心がとても軽くなったことを思い出します。苦しい時にこそ神が共にいてくださるのだという私にとっての一つの原体験でありました。それから数年後ですね、進学校にまだ行く前でしたけれども、行政の仕事をする中で海外出張に行きました。国際会議の仕事ですね、緊張感の高い仕事でなかなか眠れない、理不尽なことを感じることが多々ありました。その時にですね、そのただ中で心を捉えていた御言葉は、すべてのことについて感謝をしなさいという言葉でした。応答として思いついたというか与えられたのは、腹が立った時でもハレルヤを賛美しようということでした。ハレルヤハレルヤと言ったですけれども、イライラしてもハレルヤ、辛くてもハレルヤっていうのをこう感情はなかなかついてこなくても歌っていく中でですね、不思議な神様の守りを覚えながら2週間近くの出張を乗り切ることができた、そんな経験も与えられました。私たちの人生には限界へ行き詰まりを覚えることがあります。しかしシモン・ペテロがそうであったように、主の御声、主のお言葉を聞く時として神様が備えてくださっているということも往々にしてあるように思います。ある意味何らかの究極的な、本当にこう切羽詰まるような、そういうことがなかなかないと、傲慢な人間はなかなか神様の方に向かない、立ち返らない。だから神様はあえてそういう状況を与えられることもあるのではないかとも思わされます。イエス様の言葉を聞いて、でもお言葉ですので網を下ろしてみましょうと、そして下ろした結果は予想だにしなかった大量でした。おびただしい数の魚が取れたわけです。この魚がたくさん取れたこと自体がすごいのではなくて、神様の語られたお言葉が成就し、神様の御業が起こったということこそ、私たちが 目を留めるべき事柄です。神様がまさに従ったらなしてくださったこの御業にシモン・ペテロたちは直面させられたのでした。私たちも実はですね、こういろんな気持ちがあってもお言葉ですからと、あるいは神様の導きを信じてこう従っていく中で、神様が見せてくださる御業というのがあるのではないでしょうか。あるいは実は今いろんな葛藤や困難がある中でも、神様に従っている中で実は見せてくださっている神様の素晴らしい御業というのがあることがあり得るのではないでしょうか。今現実のただ中で共にいてくださる神様に気づき、語ってくださっていること、なしてくださっていること、見せてくださっていることに気づかせていただきたいと思います。続けて7節に目を留めたいと思います。そこで別の船にいた仲間の者たちに助けに来てくれるよう合図した。彼らがやってきて魚を2艘の船いっぱいに引き上げたところ、両方とも沈みそうになった。こう網が破れそうになったときに合図一つで助け合える仲間がいました。彼らにとっては、生きていくために欠かせない、この漁の働きですから、欠かせないからやっているのかもしれませんが、合図をすれば助けてくれる、 そしてその合図に応じた仲間がいた、この素晴らしいことだなということを思うんですね。よいしょと言ったか分かりませんが、一緒に網を引っ張る仲間がいたのでありました。この箇所から日々の生活の中には同労者、仲間がいることにの感謝を覚えたいと思います。もちろん救いというものは神と個人の関係のことですし、大勢の中にいてもあえて神と私のみという時間を取ることは大切です。聖書の人物、アブラハム、イサク、ヤコブもそうです。モーセもそうです。イニシエの預言者たち、聖書に記された人物たちが神の前に立った時も、またイエス様がある時はアランの女の試みだったり、ゲッセマネの祈りだったり、また十字架にかかった時に一対一で神様と向き合う、そういう時もあったわけです。一方でイエス様が弟子を派遣された時に二人一組で送り出されたように、また初代教会の宣教旅行が複数人のチームによってなされたように、神様が仲間を与えて歩ませてくださるということも覚えたいと思います。その仲間とはある人にとっては家庭、家族であるし、与えられたこの働きの場でもあります。そして何よりキリストの体である教会の交わりというものが、神様に従い福音を明かし伝えていく、その上での大切な仲間であること、信仰の歩みの大切な仲間であることを、この朝また強く覚えたいと思います。私には青年時代からの30年来の友がいて、お互いの人生を励まし合い、将来について語り合う仲間がいます。折々で一緒に御言葉を味わい祈りますが、その時に心がこう燃やされるような温かくなる思いは、さながらこのルカの福音書の最後に出てくるエマオの途上にいる弟子たちのように心が熱くなることです。またですね、私自身が妻と結婚に導かれる上で、私は伝道者の書の御言葉がこう与えられたんですが、妻にはエマオの途上の弟子たち、交わりの中で共に歩み、イエス様が真ん中におられ心が燃やされる、そのことがですね、この結婚を決断するときに与えられた御言葉だったのでした。私たちはこう信仰の歩みを共にしていく仲間としてお互いが与えられています。合図一声で網を引く助け合いをした、この段階では魚を取ることを共にするという仲間でしたけども、このすぐ後には主の弟子であるということを共有する仲間となっていきます。私たちは神様に従っていくという共通の方向性において与えられている仲間がいます。 そのことを感謝し、交わりを深めていく、そういう歩みに導かれていることを覚えたいと思います。最後に8節以降を見てまいりたいと思います。2艘の船が沈みそうになるほど魚が取れました。そのあまりのすごさにシモンはイエスの足元にひれ伏して罪深さを告白せずにはおれないほどでした。9節、彼も一緒にいる者たちも皆自分たちが取った魚のことで驚いたのであったとあります。この驚いたとあるのは、どうしていいかわからないほどの驚きに捉えられ、恐れをなしたという意味があります。恐れたのです。もう私から離れてください、私は罪深い人間ですと恐れるほどのことだったわけです。シモンだけでなく、共にいたヤコブもヨハネもそうでありました。しかしイエス様が言われたのは、恐れることはない、今からのちあなたは人間を取るようになるのですという言葉でした。恐れることはない。第3版では怖がらなくてよいと訳されています。怖がらなくていい、大きな慰めであることを思います。神様との関わりの中で、尊敬から来る恐れはあったとしても、怖がるということからは解き放たれている。なぜならば、神の子イエス様が十字架にかかってくださって罪の許しが与えられ、神様との関係が回復されているからであります。この時すでにご自身が十字架にかかるということをすでにご存知で、救いの道をすでに用意しておられたイエス様が、この圧倒的なお力を示して御業をされながら、私たちにこのシモンに語られたように、怖がらなくてもよいと、恐れることはないと声をかけてくださる方である、そのことが分かります。シモン・ペテロを深みにこぎ出させたように、私たちにも主がこぎ出しなさいと言われることがあるかもしれません。あなたはこの言葉に従いなさい、この言葉を握って前に進んでいきなさいと言われることがあるかもしれません。その言葉に応答していくとき、主は一人一人に恐れることはない、怖がることはないと語りかけ、人それぞれの使命を示し、神の技を表してくださることでしょう。さらに注目したいことは、この恐れることはないということを言われたのはシモンに言われたとあります。しかし11節で、彼らは陸につけるとすべてを捨ててイエスに従ったという、このイエスに従っていくものとなったところは、彼らはというふうに複数で書かれているわけです。シモン、ヤコブ、ヨハネ、全員の応答だったということです。イエスに従ったというのは、イエスの弟子となった、イエスの仲間になったという意味です。これがシモン・ペテロのみではなく、同時に共に歩む仲間との交わりが作られていくような応答でもあったわけであります。以前にですね、ある聖書研究会で、一人の学生、一人の教授と一緒に聖書研究をしたことがありました。この箇所だったんですけれども、この聖書研究のテキストはですね、導入の質問というのがあって、こういう質問がありました。皆さんは自分に対して何々をしなさいとか、あなたは何々のようになるよというふうに断言し、方向性を示す人がいたとしたら、その人にどんな気持ちを抱きますかという質問がありました。学生と教授、参加者からは最初ですね、そんなことを言われると否定的な気持ちになる、そんなことをいきなり言ってくるのは信用できない、細木和子みたいだって、すごく前の話なんですけれども、すごく昔にちょっとやったことでしたから、なんかそういうのは嫌だといった反応がありました。しかし この今共に読んで味わってきたこのルカの福音書のこの出来事の聖書研究をした後に同じ質問を考えるとどうですかと言ったらですね、否定的な反応が肯定的なものになっていました。イエスに従うということが実は恵みであり祝福だということに気づいたのです。イエスに従うことがむしろ前向きに、むしろ清々しい気持ちで受け取られていったのでした。ある学生は、同じ質問でも聖書を読んだ後では全然違ってきますねと嬉しそうに言っていました。何があったかと言いますと、御言葉が開かれてそこに交わりがあったわけです。そこに神が働かれ応答が生み出されていったのでした。深みにこぎ出しなさいという御言葉による語りかけに対し、正直に現実を認めながら答えようとしていくとき、そこに兄弟姉妹の交わり助け合いがあるときに、この弟子たちが用いられ、多くの素晴らしい宣教の技、神様の技がなされていったように、私たちもまた神様の御業に預からせていただく、その御業を見せていただくことができます。神様から語られることに個人としても、仲間同士、共同体としても、その言葉を聞かせていただいて従っていく中での幸いに預からせていただきたいと思います。そして神のお言葉は真実、神様は真実であることを共に体験させていただきたいと思います。最後に一言お祈りをして終わります。神様、多くの困難や戦いがある現実の中で、神の言葉が成就する御業を体験していけますように、あなたから与えられた愛する仲間たちとの分かち合い、助け合いの中で共にあなたに従っていくように、そのことができるようにどうかお助けください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。